もやってまいりました。痛いショータイムポッドキャストということでですね、各週で僕ソロでお送りしていくわけなんですけれども、まあ、先々週から始まったんですけれども、まあ、意外に高評価いただいてるというか、さほど再生回数も減ってないけど、スプリームについてひたすら、シュプリームですか、すいませんね、スプリーム、ちょっとね、発音が良くなっちゃうんですけど、について語って、おそらく、痛いおじさんズポッドキャストを聞いてらっしゃる方々で、スプリームに興味のある方っていうのはほとんどいないんじゃないかと、それ僕も存じ上げてるんですけど、それにしてはもうですね、割と多くの方に聞いていただけて、スプリームについて結構詳しくなってもいただいたんじゃないかなってことでね、非常に僕としては嬉しい。なぜ、僕はこれほどスプリームを愛すのかっていう気持ちが伝わったのか伝わってないのかっていうのは、確か前回、アンケート取ったんですよね。これで皆さんスプリームについてちょっとこう、スプリームに対して愛が生まれたか否かみたいなのをちょっと聞いたと思うんで、見ていきたいと思うんですね。で、それどうなのかなってことで、こうやってね、ちょっとね、これ見ていくんですけれども、ね、11月2日付、番外編痛いショータイムポッドキャスト、スプリーム、シュプリームの回ですね。このエピソードでスプリームに興味を持った人、嫌気がさした人、50-50 ってことでね。おいってことで、113票もいただいてて、ね、びっくりなんですけれども、ということで、嫌気さしてますね、やっぱりね。ちょっと興味なかったよ、みたいな方も多いと思うんですけど、まあ、ですね、基本的に僕のこの、なんだろうな、僕が喋りたいことを喋るのと同時にですね、リスナーの皆様からのお便り全部読んでいこうかなと思ってるんで、もうなんかどんだけ些細なことかも全部読んでいこうと思ってるんで、今日も全部晒していくんですけど、その2本立てっていうか、僕が喋りたいことを喋って、で、さらには皆さんのお便りで成り立っていくっていうことで、なんかですね、ショータイムポッドキャストでしょうもないなみたいなお便りいくつかもらってた気もするんでね、PDR さんと2人でやってる方では痛い親父ギャグを募集してるじゃないですか。で、僕のこのソロの方ではしょうもない話、翔さんへのしょうもない話をちょっと募集しようかなと思ってて、皆さんの身の回りに起きているとか、ご自身に起きたしょうもない話ですね。だから僕らがやって2人でやってるポッドキャストにはとてもとても遅れないようなしょうもない話聞きたいですね。これね、なんていうんですか、面白いこととか、興味深い話とか、驚いた話とかですね、滑らない話とかですよね、まあ、世の中にたくさんあるはあると思うんですけど、このしょうもない話の方がね、逆に、いや、それが僕の腕の見せ所じゃないですか。皆さんから来たしょうもない話をどう料理するかみたいな。だから僕もこの話し手としてね、いろんなジャンルありますわな、歌い手とかな、VTuber とか VTuber ですかとか、まあいろいろあると思うんですよ。物申すけど、いろいろ。僕は話してっていうジャンルを開拓していきたいと、思うわけでですね。その僕の話してとしてのスキルを皆さんに上げていただくべく、しょうもない話、募集したいと思いますんで、それのジングルまた作んなきゃなって今言った瞬間、今思いついたんですけど、言った瞬間に、うわ、またジングルか、みたいなとこもあるんですけど、まあそういうのもやっていきたいということで、皆さんね、お便り、と、に加えて、しょうもない話を毎週というか、各週で募集したいなと思っておりますというわけで、じゃあ今日は何について話すんだと。ね、スプリームなんかについて話し上がってマジでみたいなこと、女性の方とか、全然興味なかったよ。でも、あれで分かったじゃないですか、スプリーム何たるかが分かった。で、僕、毎週、TikTok の方で、何が出ますよとか、今週出るアイテムの定価いくらですよみたいな TikTok 動画出してて、それはそれなんか結構再生回数 あるんですよ。フォローに対してフォロワー数の 3,4 倍の再生数いくんで、お前ら全員フォローしろよっていつも思ってるんですけど、皆さんよかったらぜひフォローの方よろしくお願いしますなんですけど、たまにいらっしゃるんですよね。僕 TikTok も要はこのポッドキャストのためにやってるみたいなとこあって、元だといえばその TikTok のアカウントから少しでも Spotify の、ポッドキャストの方に飛んでいただきたいなっていう。だから1回目 Supreme にしたのもやっぱりその TikTok では Supreme ネタと Tyler the Creator ネタしかやってないんで、そこから飛んだ人が興味持ってくれるネタで喋れたらいいなっていうのずっと思ってて、で Supreme についてみたいな。どうしてもね、PDR さんと話すと Supreme をディスられて終わるみたいなとこあるんで、 って言いつつ、彼、スプリーム着てますけど、で、ちょっとね、今週、パブリックイメージ・リミテッドっていう、セックス・ピストルズのボーカルの人と、ザ・クラッシュのギターの人が組んだ、ね、バンドがあるんですけど、パブリックイメージ・リミテッド、PIL っていう、のコラボがあるんですよ。欲しいとか言ってましたからね、普通にね、ピーターさん。いやいや、その、なんかこの、建前？なんだろう、建前でもう、スプリーム好きキャラで通すんだっていう感じ出してますけど、いやいやいや、好きやで自分もっていうね、とこもあったりするんですよね。で、今週、何について話すか。もう、先週言ったと思うんですけど、今週はタイラー・ザ・クリエイターについて、タイラー・ザ・クリエイターですね。すみませんね。何度も発音が上手ですみませんなんですけど、タイラー・ザ・クリエイターについて話していきたいなと思ってます。で、もう皆さんもね、ご存知だと思うんですよ。このポッドキャストをお聞きいただいている皆さんは、おそらく僕がの勘で言うと、ちゃんと今までのエピソード全部聞いていただいてて、で、僕のインスタもフォローしてくださってる方がまあまあいて、で、僕の息子は要はタイラという名前であるというのをご存知だと思うんですよね。で、そのタイラ、ね、タイラですよ。タイラーじゃないんですけど、タイラなんですよ。大きい匂いと書いて。元ネタはタイラー・ザ・クリエイターから来てるわけですよ。おお、痛いネーミング、キラキラネームじゃないかっていう、そういう話なんですけど、そういうこともあるかとは思うんですけど、でもね、奥様と名前を決めるにあたっていろいろ話していたんですが、いろいろ候補があったんですよ。細見たけし、ね、先生、エレガーデンが僕好きなんで、たけしどうかとか、村上隆先生、崇拝しておりますよ。だから、隆はどうだとか、堀米雄斗ね、みたいなスケーターになって、スケートボーダーになってほしいなと思うんで、雄斗はどうだとか そういう、なんていうんですかね、僕が思うヒーローの名前、日本人のヒーローを挙げてたんですよ。もうこれこれし、ね、俊はどうだとかね、三井俊、つってね、どうなのとかいろいろ言ってたんですけど、どれも却下されるわけですよね。いろんな様々な理由で。だからもうタイラーしかないぞと。だからそれならいい。ウィーンかいみたいなね。でもタイラーって、このタイラー、カタカナで例えばタイラー、横棒ってするじゃないですか。その学校とかでタイラーってこうね、ってなるのかなっていう。ちょっと横棒はちょっとかわいそうだっていう話もあったんで、で、自分もその教師13年やってましたから、なかなかその横棒の入っている子いないし、なんかこうね、じゃないですか。みたいな。でも、僕、アメリカ人とか、イギリス人とか、海外の友達が多いんで、その子、友達に紹介するときにタイラーって言えたら、発音がしやすいじゃないですか、普通にタイラーって。英語にある名前なんで、英語にある名前がいいなと思ってたんですよ、実はね。だケンとかすごいいいじゃないですか。ケネスの略でケンってあるから、で、日本語でもケンってあるし、ケンとかいいかなとか思ってたんですけど、タイラーしかないぞと思う。で、ただ、日本語で棒はどうだっていうことで、タイラーにしたんですね。で、タイラーもいろんな考えましたけど、パッと思いついたのが、大きいという感じに、良いという感じ。大変良いということじゃないですか。very good っていうことですね、要は。いいことしかなさそうじゃないですか、タイラーの人生。なんとなくですよ。字からしてポジティブと。ポジティブなことしか起きない、みたいな。画数とか、そういうことは一切考えずですね。つけて、しかも、英語予備の時はタイラーと。で、僕は英語で接してるんで、毎日。できればバイリンガルに育てたいなって、家の中、家庭内だけでね、できたらいいなとか思ってて、Hey, Tyler, Tyler って、英語で話してるんですね。で、日本語で話しかけるときは、平君、平君って言われてるわけですよ。ね、BBA たちとか、GGE たちとか、JJGGE ですか？ BBA、GGE ですかね？とか、お母さんからも、平君って言われてますから、平とか言われてますから、それでいいのかなみたいな。で、もうね、日本も開国して、外国っていうか、ビザなしで、海外の人たちがどんどん来れるようになってきて、で、いろいろうちにもね、友達が遊びに来るよっていう連絡がどんどん入ってるんで、そういう時の際には、Hey, Tyler って言ってもらえるんじゃないかなとかね、ピーダーさんにも、Young T とか言われてますからね、いいなと思って、ダンカン家とも、 英語で接してもらえたらなと思ってるんですけど、そうなんだ。つまり、僕のヒーローであるタイラー・ The Creator の名前から取った息子の名前と。で、それくらい僕はタイラー・ The Creator を愛しているということなんですよね。じゃあなんでここまで愛すことに、愛するに至ったのかと、いう話ですよ。を今日していきたいなと。で、タイラー・The Creator っていうのは どんな人なのかみたいな。いうことも含めいろいろ話していけたらいけたらいいのかなとか思ってるんですけど、まあ、とりあえず僕とタイラーの出会いですよね、はいつかっていうとですね、なんか覚えてる限りはそのまず一番最初にタイラー・ザ・クリエイターについて知ったのは僕多分生徒から2011年でしたっけ、アッド・フューチャーがなんかこう日本にサマソニーで来たの確か2011年だったかなって気がするんですけど、なんかその時にあの、まあ、当然僕2011年なんて、教師やってますから、なんかね中学の時に担任していた生徒が高校生になって、廊下でたまたま会った時に、うん、こう先生今オッドフューチャーウォークギャングキルデモールっていうやばいヒップホップ集団がいてみたいな、めっちゃまあ Odd Future Wolf Gang Kill Them All っていうのをそのフルで言ってくるんですよね。何みたいな、聞き取れないぞみたいな、なんつったみたいな。でそのサマソニーで来日するやばいで、そのタイラーズクリエイターっていうのがまあ率先しててみたいな、あの率いててみたいな話を聞いて、で、あ、そうなんだみたいな、それが初めてだったと思うんですけど、あの名前を知ったのはね、初めてそのタイラーっていうものをきちんと見たのがやっぱりその MTV のビデオアワードでスプリームのあのレパードと、オリーブのキャンプキャップかぶって受賞した時、あの時なんですよね一番最初に、僕がそのタイラー・ザ・クリエイターっていうのを、認識したっていうか、でなぜ認識できたかっていう、ね、認識できたかっていうか、なぜ認識するに至ったかっていうと、その僕その当時スープリームがあまりにも好きだったんで、スープリームを身につけているアーティスト、ミュージシャンですねをめちゃくちゃフォローしてたんですよ。フォローっていうかその、追ってたっていうか、すげえ注目していつも見てて、で、いつでしたっけあれ VMA 撮ったのは2011年でしたっけ、だから来日する直前かなんかなんですよね。だけど多分僕が知ったのはサマソニー以降だと思うんですよね、に、そのキャンプキャップをかぶってるっていうのを知って、何なんだろうって。で、ヨンカーズの、ビデオを見て、で、またそこでもスープリームのキャンプキャップかぶってて、で、そっからなんか YouTube とかで、タイラー・ザ・クリエイター、スープリームとかでいろいろ調べていって、あ、めっちゃスープリーム着てる人じゃんっていうことで、で、何なんだろうで、こう興味持ったのが初めてだと思うんですよ。で、確か、ウォーフっていうセカンドアルバム、もうそのだから、デビューアルバム、ゴブリンはとっくに多分過ぎてたんですよね。で、ウォーフを2012年にリリースするんですけど、それ、多分それのちょっと前ぐらいに、タイラーのことをどっぷり調べるようになって、ウォーフのなんか初回、なんかデラックスバージョンみたいなのを予約したんですよ、僕、ネットで。でその辺からなんかこうタイラーの着てるものとかに興味を持ちまして、うわすげえ奇抜な格好してんじゃんみたいな。で、彼が出してるその Odd Future のマーチグッズですよねとかもなんかこう直接オンラインショップから買うようになってみたいな。でなんか調べていくうちに、あ、この人たちは友達同士、要は LA の友達同士で作った仲良し集団みたいなものがなんかこうヒップホップクリエイティブになったというような感じじゃないですか。まあ Odd Future っていうのはタイラー・ザ・クリエイターを中心としてハージーとレフトブレイン、ケイシー・ベジーズが基本、彼らがメインなんですよね。でそこにシッド・キッドっていう、シドが、まあ、DJ で入ってたんですよね、もともとは。兼なんかその多分結構裕福な家庭で、シッドの家庭は。 で、機材とかがもうすでに揃ってたから、セドの家で、音楽の録音を確かしてたんですよね。で、弟にタコがいて、まあ、ヤングタコっていう IG ネームですけど、まあ、そのタコが、お姉ちゃんが、レコーディングしてる人たちってことで、まあ、入ってくるわけですよね。トラヴィスっていう本当は名前なんですけどね、タコっていう芸名でやってますけど、トラヴィスって言うんですけど、で、あとジャスパーとか、ジャスパーはそのハイプマンやってたんですよね。タイラーの。今はもう、なんだろう、ジャッカスとかも出て、俳優業も営んでる。あと、ラストコールっていうブランドも今やってますね、ジャスパーは。まあ、でも、ジャスパーとトラヴィス、タコっていうのはもう、タイラーがどっか行くときは絶対一緒にいるんですよね。もう、その3人は絶対一緒にいるんですよ。あともう一人なんだっけ？もう一人絶対一緒にいる人、今、パッて名前、なくしちゃったんですけど、タイラーと一緒に3人常についてるんですよね。幼馴染が。っていう感じで、まあ、始まって、もう本当に仲良し同士。で、これは、タイラーの、タイラー・クリエイターになる前の YouTube アカウント、ブロックセッドっていうのがあって、ブロックセッドね、BLOXHEAD、ブロックセッドって行くと、オッドフューチャーになる前の、なる直前の、そしてなった後の、タイラー・クリエイターの最初の方の、なんかこう、動画が、あって、まあ、10万フォロワーぐらいいるんですけど、それ見ると、オッドフューチャー創世記のなんか様子とかも見れるからおすすめですね。で、まあ、僕はそのウォーフから始まって、ウォーフ予約して聞いて、ヒップホップっていうのをちゃんと聞いたことって正直なかったんですよね。やっぱりロックが好きで、ポップスも好きで、で、オルタナティブが好きで、僕はやっぱり自分の根幹にあるのっていうのは J-POP で、まあ親がアメリカの住んでた時の車の中で聴いてた、なんか中山美穂とか、ワンズとか、チャゲアンダ、まあ僕はチャゲアンダスが一番好きなんですけど、J-POP では。米米クラブとか、山下達郎とか、そういうとこなんですよ。僕のルーツって、音楽の。で、プラス、アメリカで、小学校2年生から小学校6年生まで育ったんで、その間に、やっぱり友達が音楽をどんどん好きになってって、で、聞いた、グランジミュージックですね。当時、ものすごく流行っていた、まあ、ニルヴァーナと、パールジャムの2バンドが、まあ、自分の中ですごく、刺さってですね。っていうのも、まあ、なんかクラスの中で、プロジャムとニルヴァーナどっちが好きかっていう感じで、こう、人気が二分してたんですよね。で、プロジャム派なのか、ニルヴァーナ派なのかみたいなのあって、で、前もどっかで、このポッドキャストで話したと思うんですけど、ニルヴァーナのカート・コベインが自殺しちゃった時に、僕はアメリカのシカゴにいて、で、1時間、国語の時間が中断されて、ギターも弾ける人がみんなギター持ってきて、そこで、オールアポロジーズを、まあ、国語の先生も一緒にですね、みんなで合唱するみたいなイベントがあって、それびっくりしたんですよね。授業が1、で、みんな泣いてるし、先生も泣いてるし、1時間授業が潰れて、みんなで合唱するみたいな。で、その後はなんかこう、それぞれの生徒が、自分の好きな多分ニルヴァーナの曲をカバーしてたと思うんですけど、そんな感じで1時間が終わってみたいな。で、そこで初めて僕ニルヴァーナ知ったんですけど、ということで、そういうグランジミュージックが好きだった。そこからまあ、スマッシュ・パンプキンズ行ったりとか、ストーン・テンポル・パイロッツ行って、サウンド・ガーデンに行って、アリス・イン・チェーンズ行ってみたいな。で、そこからオルタナ、なんていうの、グランジがポスト・グランジみたいになって、オルタナっていうバンドが出てきて、サード・アイ・ブラインドとか、なんだろう、まあメインストリーム、そっからまあしばらくオルタナティブバンロックってメインストリームになっていくじゃないですか。オルタナティブっていう名前だけど。オルタナティブっていうのはメインストリームに入らない音楽だからオルタナティブなんですよね。代替っていう意味なんですけど、オルタナティブっていうのは、なぜオルタナティブって言われる、代替って言われるかっていうと、ビルボードトップ200に入るような音楽ジャンルではないとされてたんですね、もともとは。だからオルタナティブって言われてたんですけど、まあ、それがメインストリームで、ビルボード200に入るようになる時期が来るわけですよね。で、そういう、まあ、サード・アイ・ブラインドとか、今でこそ、ギターのクリスとは友達ですけど、中高の、まあ、高校時代かな、中学、 3年生とか高校1年生の僕にとってサードアイブラインドとかもうヒーローでしたから、まあ、そういうね、曲音楽が好きだった。でそのままそういうのを僕聞き続けて、そのオルタナティブがだんだんパンクになっていって、パンクっていう言葉僕当時めっちゃ嫌いだったんですけど、パンクってなんかコード数が少ないのに曲ができちゃうみたいな、その僕ギター弾いてたんでテクニカルな、テクニカルなギターを弾きたかったんですよね。願望としては。ビーズみたいな、早弾きみたいな、イングウェイ・マルムスティーンみたいな、スティーヴ・ヴァイみたいな、ああいうのを弾きたくて、ヴァン・ヘイレンみたいな。で、そういうギター弾きたいんですけど、弾けないんですよね。どんだけ練習しても弾けなくて、で、その複雑なコード進行とかも憧れてて、でもなんか、わかんないですよね。結局 C、G、Am、F みたいな、4コードみたいなのが一番落ち着くなみたいに思ってたんですけど、パンクっていうのはもう3コードじゃないですか、グリーンデイとかにしても。3コード、4コードでいくみたいな。なんかちょっとこの、で、ギターソロもないと。で、当時ギターソロ弾けることが絶対だと思ってたんで、なんかパンクって、で、グリーンデイとか大好きだったんですけど、オフスプリングも大好きだったんですけど、オフスプリングね、グリーンデイね。ごめんね、発音がね、お上手なんですけど、なんか、聞くけど自分の書く曲はパンク嫌だなみたいなとこがあったんですよね。なので、パンクと認めたくなかったんですけど、まあその後の Blink-182 とか Sum 41とか聞いてて、まあやっぱいいわけですよね、聞いててね。すごいいいよなって思っちゃうんですよね。で、そっからドライブスルーとかも掘るようになって、ドライブスルーのバンド、ニューファングローリー、The Starting Line、Something Corporate、Midtown、いろいろ聞くんですよね。で、全部いい。要は、僕はメロディーの、サビのメロディーが異常にキャッチーなもの、要はポップスですよね、だから、が好きなんですよ。なので、踊れる曲とか関係なくて、僕にとっては。乗れる曲とかも関係ない。だから、本当に、ビメロのサビがないと、ダメなんですよ。っていう僕からすると、ヒップホップ、ラップっていうのは、なんか邪道だな、みたいな。なんか喋ってるだけだし、で、当時の僕からするとですよ、韻は踏んでるかもしれないけど、要は、縦乗りのバイブスもそんなにわかんないですよね。だから、ドラゴンナッシュは、かっこいいと思ってたんですけど、ドラゴンナッシュも、日はまた昇り繰り返していくっていう、すごい綺麗な、サビがあったから聞いてたんですよ。じゃなかったら聞いてなかったし、ゴリゴリのラップのドラゴンアッシュは好きじゃなかったし、当時から。で、リンプビスケッツとか、レイジ・アゲンスト・マシーンズとか、高校生の時にめっちゃ流行ったんですけど、ヘビーなリフとかで。でも全然こう、いや、要はニューメタルって英語で言いますけど、日本語で言うとミクスチャーですよね。山嵐とか、マッハ25とか。たくさん出てきましたけどね、ライズとか当時で全部有名だったじゃないですか、全部売れてたじゃないですか当時ね。でもああいうの全部好きじゃなかったんですよね。スリップノットがギリギリなんかたまにビメロを歌うから、あ、いいなって思ったりしたりっていうこともあったんですけど、とにかくヒップホップといえば本当にメインストリームに来ない限り聞いてなくて、で、JZ すら僕まともに聞いたことがなかったんですよ。で、唯一まともに聞いたことがあるのは多分、カニエ・ウェストで、で、それもカニエ・ウェストの、ジャケットを村上隆がやったグラデュエーションが、なんか本当に、ただただジャケ買いしたんだと思うんですよね。あ、ジャケット綺麗だなって、可愛いなと思って買ってみたら、ダフトパンクが、サンプリングされてて、聞きやすいな、カーニー・ウェストは、みたいな。あと、まあ、カーニー・ウェストが、確か、ジョージ・ブッシュ・ドゥズン・ケア・アバウト・ブラック・ピーポー、みたいな、ハリケーンがあった時に、ジョージ・ブッシュは黒人のことなんか全く気にしないみたいな、まあ、有名なスピーチあったじゃないですか。あれとかがあったから聞いてたのかもしれないし、ジョン・メイヤーと当時、カーニー・ウェストがすごい仲良くて、僕、ジョン・メイヤー崇拝してたんで、ジョン・メイヤーが確か、グラデュエーションのボーナストラックでフィーチャーされてたとかで、ビルスウィートみたいな、ビルスウィートシンフォニーじゃん、ビルスウィートかな。まあ聞いてみてくださいよ。で、なんかまあそういうぐらいが僕のヒップホップの限界っていうか、で、リンキンパークはちょっと好きだったから、リンキンパークも好きな理由は、なんかやっぱメロがちゃんとしてるじゃないですか、サビがすげえ異様にキャッチーってことで、リンキンパークと JZ がコラボして、あれ ちょっと、あとエンキュバス大好きだったから、エンキュバスはなんかちょっと許せたんですよね。やっぱりサビがキャッチーだし、それほどラップしてないみたいな。サビ、コード進行めちゃめちゃジャズィーみたいな。自分にとってすごい新しい音楽って感じがして、すごい好きだった。で、まあその辺からようやくそのラップのとかライムに関してそんなに抵抗がどんどん。で、Eminem を、いとこはちょっと好きだったから、Eminem はまあ、まあでも、Eminem ってもうそれこそメインストリームだったから、聞かざるを得ないじゃないですか。どっからかは必ず流れてくるし、みたいな。ということで、それほどの知識がない僕からすると、そのタイラー・ザ・クリエイターのラップをウォーフで初めて聞いて、まあ、ヤンキルズは聞いてましたけど、わかんないですよね。クラみたいな、声低いみたいな感じで、へえみたいな。でも、その要は、格好から入ってるんで、タイラー・ザ・クリエイターは、そのスプリームを身につけるラッパーだ。で、当時スプリームを身につけてるラッパーってもう、タイラーだけですよ。こっちからすると。で、タイラーが、MTV で来て、初めてラッパーたちが、おおみたいな。俺もスープリーム着ようみたいな。で、カニエも多分、タイラーがスープリーム着てなかったら、スープリーム着てないと僕は思うんですよね。っていうぐらいのレベルで。で、もう、トラヴィスとか、レディ・アリーとか、あの辺がもう着始めるようになったのって、絶対にタイラーが着てなかったら、ありえなかったと思ってるんですよ。それくらい、その、スープリームを、アメリカで全国区にしたのはタイラー・ザ・クリエイターでなんですよね。と僕は思ってるんですけど。で、まあ、かっこいいから、スープリーム信者ですよ。こっちからすると。タイラーもスープリーム信者だと僕は思ってるんですよ。ね。全身スープリームで固めてたから。で、その、ウォーフがどんな、このヒップホップとしてどんな音楽かわかんないから聞いてて。でももうこれがヒップホップなんだって聞くじゃないですか。後からね、みんなに、話聞くと、音楽好きの友達とかに話聞くと、いや、アメリカ人ですよ。いや、タイラーならラップじゃねえっていうわけですよね。ヒップホップじゃねえっていう。で、ええー、みたいな。あれはオルタナティブだ、みたいな。マジか、みたいな。ロックだけじゃなくて、ラップにもオルタナティブがあるのか、みたいなことで、戸惑うわけですけれども、要は、タイラーの格好が、要は白人好みの格好をしている。まあ、スケーターのファッションであって、で、スケートボードってそもそも白人のやるものだ、みたいな。まあ、そういうレッテルがあるわけですよね。だからなんかタイラーのやってることは白人向けだと、黒人からすると。でも白人からすると、いやタイラーは黒人だし、黒人の文化だしみたいなことで Too white for the black kids and too black for the white kids みたいなことを、タイラーは自分である時言ってましたけど、まあ白人にはちょっと黒すぎるし、黒人にとっては白すぎるみたいなのが俺だみたいな。でも、その珍しいわけですよね。白人からも愛されて、黒人からも愛す。まあ、黒人から愛されてたかどうかは分かんないですけど、ラッパーたちからはあんまりこう、好まれてなかったみたいな話も、そのどっかで読んだことありますけど、てか、タイラーが自分で、まあ、その自分がヒップホップとかラップとして認められなかったことにすごく、悩んだ時期があるみたいなこと言ってたんで、そういうふうにオルタナティブというジャンルでくくられてみたいな。で、僕はそれが、要はラップだと思うわけじゃないですか。なんせそんなにラップをちゃんと聞いたことがない。で、おかっこいい、ウォーフっていうアルバムはすごくかっこいいんだと思って。で、確かですね、ポップアップで、オープニングセレモニーのポップアップで、オッドフューチャーが来るんですよね。で、オッドフューチャーは、その、オッドフューチャー、ウォーフガン、キルデモールっていうのを、もうそのまま、グッズをブランド化しちゃうわけですね。OFWGKTA っていうブランド化しちゃうんですよ。で、それをめちゃくちゃ売りまくってて、当時。で、2013年に確か、そのオープニングセレモニーで、ポップアップをやって、それに僕行ったんですけど、その時、ちょうどオープニングセレモニー着いたら、平一味が、こう、わーって、こう、お店から出てくるとこで、そこに僕はですね、もう10歳も年下の平に向かって、Hey, sir! 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 っていう、まあ、最上級の敬語ですよね。Hey, sir! って叫んだらもうみんなが おい、この楽器、タイラーのこと、sir だって、俺ちっちゃいし、体が。この楽器、タイラーのこと、sir って呼んでるぞ、みたいな。バカにされて。で、当時僕も30いくつ。向こうはまあ20代前半とかですよね、多分ね。もう9年前か。9年前なんで、僕は31ですよ。ってことは、タイラーは21ですよ。だから、うえ、みたいな。でもそこにもう手震えながら、ウォーフのデラックスエディションを出して、Could you sign this? って言ったら、Oh, なんて、わーみたいな、お前デラックスバージョン持ってんのかみたいな感じで、まあ、お前俺のことさって言うんだから、まあサインしてやろうみたいな。サインしてくれたんですよね。やべえと思って、ラッキーで、そのまま全員スケボーでガーッとキャットストリートの裏を滑ってって、あ、いなくなっちゃったと思って、でその後もう一回オープニングセレモニー行って、でなんかオッドフューチャーのグッズを一個買えばまたサインしてもらえるってこと。もう当時ね、もうだってアーロスウェッチャーも目の前にいたし、まあジャスパーもいたし、トラヴィス・タコもいたし、もうすごかったですよね。で、まあ、ハット買ったのかな、今でも持ってますけど、ハット買って、でまたサインしてもらって、でもうオープニングセレモニーのキャットストリート店、今なくなっちゃいましたけど、もうパンパンになって、なんかめちゃもう本当にキャパオーバーしてて、その日だけでめちゃくちゃ万引きがあったって聞きましたね。で僕もだからスープリームのバックパックでスープリームのキーチェーンつけて行ってたんですけど、キーチェーンパクられましたからね。そのくらいでもう全然わかんなかったし、で、そのくらい盛り上がって、で、その後に、確か、タイラーは、アール・スウェッチャーと二人でライブするんですけど、ウォーフ・アローかな？ウォーフ・アローっていうツアーを確かやってて、その、ミントグリーンの T シャツも、ツアー T シャツも今でも持ってます。もう宝物、もうめっちゃレアだと思うんですけどね。はい。で、そっからですね、月日は流れ、アンワーキャロッツという、キャロッツ by アンワーキャロッツ、キャロッツというブランドをやってるアンワーが日本に来日することになって、で、まあ、レアパンサーっていうブランド、パウロとレジーが当時やってた、2人でやってたブランドなんですけど、で、そのポップアップを、原宿の2号でやるってことで、で、そのキャロッツっていうブランドを僕は、確かオーリーかなんかで、タイラーが着てるのを見てたんですよ。だから、あ、タイラーが着てたあのキャロッツ、で、そのキャロッツっていうフォントがめちゃくちゃ可愛くて、なんかクロエのフォントなんですけど、クロエっていうハイブラあるじゃないですか。クロエのフォントなんですよ。を使ってて、キャロッツってなってて、まあ、人参っていう意味で、まあ、どでかく T シャツに人参って書いてある、オレンジの T シャツを確かタイラーが着てて、なんで、人参なんだろうなみたいな。まず、ね、興味惹かれるじゃないですか。で、そのブランドが日本に来るってことで、やべえと思って、注目してたら、その当時、僕のバンドの、T シャツのグラフィックデザインしてくれてたヴェルディ君が、なんかその、レアパンサーの方とすごい仲がいいってことで、三井君行きましょうよみたいな感じで誘ってくれて、で、行ったんですよね。で、僕も、なんか、ちょっとストリートウェア好きそうな格好してたんで、アンワーが、お前はストリートウェア好きなんだな、みたいな。で、俺が英語喋ったもんだから、その、あれ？君は英語も喋れるし、ストリートウェアも好きなら、ちょっと街案内してくれよ、みたいな感じで。で、まあ当時、バンドやってて機材車もあったんで、機材車乗せて、いろんなとこ連れまして、川枕一緒に行ったりとか、ジブリ美術館連れてってあげたりとかして、で、アンワーとすごい仲良くなって、で、そっからなんか、あ、ヴェルディとちょっとプロジェクト一緒にやりたいから通訳やってくれよみたいな。で、通訳したりとかしてるうちに、まあ、アンワー・キャロッツとすごく仲良くなって。で、キャロッツってタイラー来てたよねみたいな話持ちかけたら、いや、俺はそのオッドフューチャーのそのクルーだったんだぜみたいな。まあ、もっと詳しく言うと、そのケイシー・ベジーズっていう、ラッパーがオッドフューチャーの創成期メンバーにいて、で、ケイシー・ベジーズのマネージャーみたいなことをアンはしてたんですよね。で、まあ、広告塔みたいな。で、ピーズ・アンド・キャロッツっていうブランドを、そのケイシー・ベジーズのグッズとして、立ち上げて、ピーズ、ジョシュ・ピーズがマネージャーだったのかな。で、アンワー・キャロッツの方は、まあ、その、ピーズ・アンド・キャロッツの広告塔みたいな感じで、モデルしたりとか、してたんですけど、その、ケイシー・ベジーズがソニーからデビューするときに、そのピース・アンド・キャロッツの権利を持ってっちゃったと。で、アンワはすごくそれをね、まあ当然、キャロッツっていうのはアンワの名前ですから、その、こう、中高ぐらい当時からの、その、彼はちょっと髪が赤、オレンジみたいな色してるんで、まあ、アンワ・ワシントンっていう名前だったんですけど、アンワ・キャロッツ、アンワ・キャロッツっていうふうに、まあ、あだ名で呼ばれてたと。その自分のあだ名を、 ブランドにしたのに、ブランド名にしたのに、それを持ってくなんてありえないってことで、ピーズンキャロッツ持ってかれちゃったから、自分で、キャロッツ、バイアンワーキャロッツっていう、まあ、ブランドを立ち上げるんですよ。で、それはまあ、その、要はタイラーとかとも、同じオールドフューチャーのクルーに行ったからタイラーが来たみたいな、そういう、まあ、歴史があると。で、もっと言うと、その、ヤンクルズの一節に、アンワーのドレッドなんで、アンワーっていつも髪が、アンワーのドレッドを使って、カツラを作るっていう一説があるんですよね。はい。で、それ俺知らなくて、あ、俺タイラーの曲の、一説に俺の名前出てるんだよって、あった時に、タイラーの話した時に言われたんですよ。で、え、マジで？っつって、どの曲？っつったら、ヨンクルスだよって言うから、え？みたいな、嘘でしょ？みたいな、ヨンクルスってだって一番売れてる曲じゃんみたいな。そうなんですよね。で、そのほら、Wearing synthetic wigs made of Anwar's dreadlocks っていう、一節があるんですけれども、ヤンクルズに。やべ、もうガチガチやんみたいな。で、2015年に LA に行った時に、アンワーに、いや、タイラーにめっちゃ会いたいってせがんだら、いや、別にそんなにアンワーがそんなに俺タイラーと、ま、なんかしょっちゅう会ったりとか、なんかフェイスタイムだって一回もしたことないみたいなこと言いながら、まあお前のためにじゃあ今フェイスタイムしてやるって、確かにクリスマスイブかクリスマスの日にアンワンちで僕のために、フェイスタイムをしてくれるんですよ。そしたらタイラーが、出て、電話に。で、ヘイってアンワンが言って、ヨーってなって、で、こいつがちょっとタイラに話したいって言ってるから話してやってくれって言われて、電話向けられて、そしたら、タイラーが向こうにいるんですよね。やっべみたいな。タイラーの家なんですよ。何度か、ウェブで見たことのある、タイラーって結構自分の家をドキュメンタリーで晒したりとか、あとたまに自分家でルック当時撮ってたんですよね。ウォルフギャングの。あ、ゴーフワングの。なので、家見たことあったんですよ。写真では。で、うわ、あの家やんみたいな。で、一言目に、ハイキューリーって、おう、かわいい子ちゃんじゃねえかって言われたんですよ。もうそっから声出なくなって、Hi Tyler, Merry Christmas! なんかそんなこと言ったんと思う。すぐアンワーに返して、で、アンワーが普通に、お前何してんの？みたいな。で、あって言って、タイラーが何して、クリスマス何してるかって言ったら、一人で家でアニメ見てるんですよ。で、こっちは確か、Rick and Morty かなんか見てたのかな？で、俺らもだよ、みたいな感じで。それか、まあ、Family 以外かなんか、アンワーの家で見てたと思うんですけど、お互いクリスマスにアニメ見てんだな、ははは、みたいな。アンワンチって確かクリスマス祝わないんですよね。で、アンワンの奥さんは祝うんですけど、アンワンチは祝わないから、クリスマス確かアンワンチにいて、そんな感じで過ごしてたんですけど、そこで初めて、タイラーと、その、いや、もちろんそういう風にね、オープニングセレモニーでタイラーにファンとして会ったりしてたんですけど、友達の友達として会ったのそれが初めてで、うわ、みたいな。で、その後に、2017年とかかな、に、その前、そうだな、その、2017年に、アンワーに、確か、連れてってもらうんですよね、飯食いに。何度か話したことあると思うんですけど、ネックディープのツアーバス乗ってて、ワープツアー一緒に回って、で、LA に着いたら、アンワーから電話があって、ショー今どこだって言われて、LA に今着いたとこみたいなこと言ったら、まあ、20分後にこの場所に来たら、タイラーと一緒に飯食えるよって言われて、そこ行ったらタイラー現れて、みたいな。まあ、その時はだからもう、ファンっていう空気感を一切消して、まあ、普通に接して、みたいな。で、一緒にご飯食べて、みたいな。まあ、会ったことあるよな、みたいに言われて、絶対覚えてないでしょと思いながら、ああ、とか言って。で、ティオっていう友達もそこにいたんで、ティオも、ショー、お前元気だったから東京どうだって言われて、え、タイラーが、え、お前、東京住んでんの？みたいな。え、アメリカに住んでんじゃないの？みたいな。違うよって言ったら、え、じゃあお前とどこで会ったの？って言うから、いやいやいや、ファンミーティングで会ったんだよ、みたいな。あ、マジか、みたいな。で、それ以降ですね、なんかこう、結構たまたま会うんですよね。アンワーの車に一緒に乗ってったら、あ、あれタイラーの車だっつってゴルフストアに行ったら、ゴルフの裏側にタイラーがいたりとか、ゴルフストアに俺が、LA にいる時ですよ。買い物しに行って、帰りがけに、ジョン・ビニーズっていうレストランからタイラーが出てきて、セキュリティにぶっ飛ばされそうになったら、タイラーが、ああ、そいつはいいんだみたいに言ってくれたりとか、 ちょいちょい会うようになって、タイラが多分僕のこと認識し始めてくれたんですよね。あと僕インスタでタイラのコスプレする活動をすごいしてたんで、でそれをアンワが多分スクショしてその都度タイラに送ってたらしいんですよ。でそれに対してタイラがたまに「ははは」とか言ってレスポンスしたのを僕に送ってくれたりしてたんで、あ、その恥ずかしいことしないでよって思いながら、多分そういうこともあったんでタイラ僕のことを認知してくれてたんですよね。でまあ一番でライブで日本に来るときは絶対僕見に行ってて、で一番最後に日本に来たのはフラワーボーイのツアーでしたけど、それは、PDR さんと一緒に行きましたし、で、まあ一番ハイライトは、去年の、11月、もうほんと1年前ですよね。もう1年過ぎたか。自分がやってるプラスティックラブっていう、まあ、カスタムトイカーでの会社で、タイラーの車を2台作ったんですよね。チェリーボムのゴーカートと、あとは Call Me If You Get Lost のフィエットっていうんでしたっけ、ピンクの、車作ったんです。それをどうしても自分で届けたいっていうことでアンワーにお願いして、もう頼みに頼み込んでですよ。忙しいタイラーのスケジュールを1日抑えて、アンワーの家で会って、車を渡し、そしてですね、まあ当然ね、グラミー賞を2回取ってるアーティストの時間を奪うわけですから、お土産持ってかなきゃってことで、ルイ・ヴィトンの、まあそのタイラーってトランクがすごい好きで、まあ旅行も彼好きなんで、で旅行にはトランクが付き物であると。で割とその旅が Call Me If You Get Lost の最新アルバムのテーマだったりもしたんで、ということでそのトランクがすごいフィーチャーされて、ご自身もタイラー自身も、ラ・フレアとグローブ・トローターのコラボでトランク作ったりしてたじゃないですか。でトランクが好きだっていうの知ってたんで、でルイ・ヴィトンもすごい好きなのも知ってたんで、ルイ・ヴィトンの、いつだ、つい最近春夏、今年の春夏？去年の春夏？今年の春夏か。春夏になんか、作曲もしてましたよね。去年かな？ちょっと忘れましたけど、作曲もしてて、みたいな。ルイ・ヴィトンの、その、ランウェイの。でですね、あ、だ、今年だ、今年だ。これ絶対今年だ。で、だからいいんじゃないかなと思って、その、ルイ・ヴィトンのトランクの、百科事典みたいな。確か100個、名作100個みたいなやつで、日本語なんですよ、全部。で、古本で見つけて持ってったんですけど、どうやらね、英語バージョンもあったらしいんですよ。英語バージョンがあるとはつゆ知らず、そしたらね、もう、タイラーは、あと日本の雑誌すごい好きだから、それが日本語であることに意味あるんじゃないかなと思って、多分ドンピシャで、そのプラスティックラブで作った車をそっちのけで、うわ、この本やべえ、お前やべえやつだ、どこで見つけたんだ、みたいな。すごい気に入ってくれて、その本をやべえってその場でもう取り出して、ページもどんどんめくってて、あ、このカバンして、やべえ、このカバン知らねえとか、このカバン持ってるとか、すごいんですよ。いや、本当ありがとうって言ってくれて、で抹茶のキットカットとか持ってったんですけど、まあもうそれはそっちのけで、彼女のレインジャッジもその時いて、もうだからすごいですよね。ラッキーですよ。レインが車の中で待ってたんですけど、あまりにも遅いんで出てきたんですよ。何してんのよみたいな感じで。で、レインも途中から参加して、みたいな。こっちからしたらレインが彼女だって知らなかったんで、何が起きてんだみたいな感じだったんですけど、まあその、で、アンワーもいるし、で、そのお三方と俺とで、みたいな。で、そこでもう、いや、お前、本当にありがとうな、みたいな。今度じゃあ会うときは、グッチのこういう本を用意しといてくれ、みたいに言われて。ただ、グッチのアンバサダーもやってるんで、グッチの歴史がすごい興味あると思うんですよね。あと、シャネルとかも彼すごい好きだから、で、今、カルティエのね、時計にもすごく音質上げてるんで、まあ、その辺の本をね、次会うときはなんか差し上げられたらなと思ってるんですけど、それであってですね、で、今年になって息子生まれまして、で、タイラーっていう名前を付けたってことで、インスタ投稿したんですよ。そしたら、まあまあまあ、この前も言いましたけどね、普段は いいねもコメントもくれないような人たちが次々といいねとコメントくださいまして、その中になんとですよ、タイラー本人が「いいね」と「コングラッツ」をくれるっていうことで、びっくりしましたね。まあこれもね、過去のエピソードで話してますけど。っていう、だから、なんだろうな、タイラーは日本に対してそんなに、日本の音楽、山下達郎さんの音楽もサンプリングしてたし、カバーっていうのかな、あれは。 で、日本の雑誌も好きだけど、ただ日本の国に来るっていうことに関してそんなに興味なさそうで、多分食べ物が合わないっていうのもあると思うし、あとそのラフレアを日本でそんなに売ろうとはしてなさそうなんですよね。なんかラフレアのカタログには日本円の表記があったんですけど、実際日本で売ってるのって今のところトランクだけだし、それもグローブトロッターが売ってて、ラフレアが売ってるわけじゃないしっていうことで、ね、代理店やらせてくれってめっちゃ だからメッセージとか送ってるんですけど、まあフルシカットされてるんですけど、アンワとかにもたまにね、冗談半分本気半分で「いやマジ言っといてよ」みたいな、ああ言っとくよみたいな、絶対言われてないんですけど、ただやっぱり、ね、値段のことと色とかを考えても、まあ確かに日本で売れる可能性は低いんですよね。で、ゴーファングも日本では売れなかったし、なかなか難しいですよね。配色とか、デザイン性とか、まあ、日本人が好きなデザインなものが少ないなとは思うんですよ、見ててね。そんな中ね、ゴーファングが、ニューヨーク店をこの前出したんですね、先週か。出して非常に賑わって、なんともう本当に久しぶりにゴーファングをタイラー・ザ・クリエイターが着たと。ジーザス、イエス・キリストの、デザインのセーター、白のセーター着た。あれ本当だから今買おうか、めっちゃ円高にちょっとなってきたじゃないですか。マジで買おうかなって悩んでて今なんですけど、まあでもまあね、着るの難しいなとか、まあ、今すごい悩んでるんです。あれ買うんだったらじゃあスープリーム買った方がいいんじゃないかと、まあいろいろ今心の中で葛藤があるんですけど、まあゴーファングを着たんですよね。だからゴーファングをなぜタイラが着なくなったかっていうと、ラフレアっていうブランドにも集中してるからで、で実はゴーファングの、株をほとんど上もう売ってるんですよ彼は。でちょっとだけタイラーとジャスパーと、トラビス、タコが持ってるんですよね。だからゴーファングが何かリリースするとストーリーだけで、みんなちょっとずつ宣伝するんですよ。でそれは多分規定にあるんですよね。契約上そういうことしなきゃいけないっていうふうになって、ただもうタイラーはゴーファングを、デザインはしてないんですよね。カイト君っていう子と、あとディアンドレイ君っていう2人の若者がですね、多分デザインしてると思うんですよね。で当時はタイラーが深く関わってた時はストレイラッツの2人、クープス、ジュリアンと、あと、クリス・ケダーバー、友人のクリスも、僕の友人のクリスも、そのジュリアンとクリスは、マーク・ジェイコブスのヘブンとかもデザインしてるんですけど、ちなみに。まあ、その2人も関わってたんですけど、多分もう関わってないんじゃないかなっていう感じで、まあ、クープスとか、ジュリアンとか、オッド・フューチャーの頃から、ね、タイラーに関わってて、だからタイラーはストレイラッツをすごく着るじゃないですか。ハットもつい最近までかぶってたし、トラッカー、ね、T シャツもよく着るし、その2人、ジュリアンとタイラーはすごい仲いいみたいですね。だから、アンワにタイラー日本来ないかなって聞くと、まあ、ジュリアンが行くタイミングで行くんじゃねえと思って、ジュリアンこの前来てて会いたかったんですよ。会えなかったんですけど、ジュリアンのクルーの中でもいなかったんで、タイラーはやっぱレインと一緒にいたいんでしょうね、今はね。っていう感じがすごくしますよね。どこに行くにもレインも一緒にいますから。でもレインもね、タイラーと付き合ってるから、なんかこう仕事が増えてる感じしますし、モデルのエージェント契約も取れたし、なんかシャネルと、かグーチーとかのね仕事やってるっぽいから、本当タイラーってすごいのは、その関わる人全員にチャンスをあげるんですよね。でそのチャンスを掴んでる人はみんな有名になってるっていうか、僕のそのオーツリンティブ・メディスンっていうバンドのブランあバンドの、グッズの T シャツもですね、一時実はバズりまして、っていうのもタイラーが持ってくれたんですよね。で、それを写真撮ったら、タイラーファンからこの T シャツどこでゲットできるんだみたいな、ものすごい問い合わせ来まして、っていうことあって、なんかそう、僕もその時にね、ブランド化してればね、ワンチャンあったんじゃないかって今でも思ってるんですけど、まあそういうことをしないのが僕なんですけど、ね、チャンスをね、棒に振るみたいな。なんかそういう本当に影響、本物のインフルエンサーなんで、なんかこう関わった人みんなにチャンスをあげる。それに対してこう見返りをタイラ求めないわけですよね。すごいなと本当思ってて、なんかそういうところも好きな。ね、音楽はもちろん好きですよ。で、音楽は彼はもう全部自分でプロデュースしてるっていう稀有な例ですよね。だいたいヒップホップってプロデューサーを複数名取るんですけど、彼はもう基本全部。で、サンプリングもなんなら極力しないみたいな。その、 著作権云々でリリースした後に揉めるのやだから極力サンプリングもしたくないみたいな、そういう意向もあるみたいで、なんかこうヒップホップ界では割と珍しいタイプの人種らしいですね。でまあその本当にまあかっこいいですよね。ファッションセンスも我が道を行く、自分でスタイリングしている、で自分のブランドはもう自分がかなりね、もう関わっている。で、他人任せにしない。本当に、タイトルクリエイターは、オッドフューチャー時代、ガキの頃からカルチャーを自分と仲間で作り上げてきて、何者にも媚びていないっていうところで、自分でキャンプ・フラグノっていうフェスティバルも開いて、そこでフェスも開催しているということで、すごいこう、なんだろうな、本当に自分で一大カルチャーを作り上げているんですよね。で、カニエがギャップとか、アディダスを巻き込んで、カルチャーを作っているんですけど、それより僕からしたらなんかかっこいい、なんだろうな、マスに行ってるんだけど、そんなに、まあまあ、コンバースと一緒にやってるか。まあ、タイラーはね、バンズとかコンバースと仕事をしたりしてますけども、あと、その、なんだろうな、あんまりこう、アーダコーダ文句言わないですよ。じゃないですか。カーニーみたいに。アーダコーダ文句言わない。なんかすでに、常にポジティブ。それ、ロイタースクワードっていう、ジャッカスみたいな、いたずら系のテレビ番組もやってましたしね、そういえば、昔。まあ、テレビにも行ってるし、まあ、なんかいろいろ問題も起こしてますけど、その歌詞があまりにも過激で、イギリスとオーストラリアから3年から5年出禁食らったりとか、でも、そういうのってシャレが通じてないだけであって、その国に対してね、国がね、平はそんなのもう何年前の話、5年前の歌詞じゃねえかみたいな。だからそういういろいろ彼も苦労はしてるんですよね。マウンテンデューのコマーシャル作ったら、あまりにも人種差別的だって言われてキャンセルされたりっていう、まあそういうのを乗り越えているのがタイラのすごいとこだし、アルバムもリリースするたびに、その普通ってこう人気が絶頂になったある時点からチャートアクションって落ちていくんですよね。タイラはどんどんどんどん右肩上がりなんですよね。で、前作と前々作で1位をようやく取ってみたいな。で、イゴールで1位取って、で、Call Me If You Get Lost でも1位を取るっていう、それすごいんですよね。本当に、ラップ業界で。1位取った後にもう一度1位取れるってなかなかない。で、ラジオヒットは、なかったんです。Earthquake まではラジオヒットもなかったし、で、ラジオヒットがないのに1位取れるっていうのもすごい。だから本当に異例な存在ですよね。なんか最近どんどん、アンドレ3000みたいな、外見になってきましたけど、なんか今後どうなっていくのかな。で、なんかストリートウェアを着てたのがだんだん、その、ね、白人のおっさんみたいな格好になってきたぞ、みたいな。まあ、要は、ブラックアイビーみたいな、プレッピーな格好になってきたんですけど、ジャケットセットアップ着たりとか、カーディガン着たりとか、でも、いまだにやっぱりストリートの格好する、フーディーにジーンズとか、T シャツにジーンズの時もあるし、まあ、もちろん T シャツショーツの時もあるし、で、キャップはまたトラッカーかぶったりとか、なんかバランスいいんですよね。で、どんな格好してもかっこいいみたいな。というわけで、タイラー、10歳も年下ですけど、永遠のアイドルですという、ね、皆さんに。で、タイラーの音楽に関しては、そのやっぱり聞いてみたらいいと思いますけどね。まあ僕は本当にベタな、最新の Call Me If You Get Lost の What's Your Name とか、イーゴールの Earthquake とか、フラワーボーイの911とかを聞くのをおすすめしますけど、チェリーボムのスマッカーズとか、ウォーフは If かな。ウォーフは If が好きかな。そうだな。で、まあ、ヤンカーズとかも聞いてみたらいいと思うし、なんだろう、Spotify とか Apple Music の Tyler the Creator でトップソングス見れば、有名な曲は聴けると思うんで、聴いてみたらいいと思いますね。なんかコード進行がジャズィーなのに、ラップ。で、なんかあんまりその今みたいなトラップしてない。まあもうトラップ流行ってないのかもしれないですけど、わかんないですけど。 なんかあんま流行りに左右されてないところもかっこいいなと思ってますので、音楽の方も聞いていただいて、ファッションセンスについてはね、タイラー・ザ・クリエイターで、Google 画像で調べたらいくらでも出てくると思うので、そんなタイラー・ザ・クリエイター、皆さんもよかったらチェックしてみてくださいということで、皆さんからのお便りの方、見てみたいかなと、思っております。さあ見ていきましょうか。これは UNK マンさん、ウンクマンさん、番外編めっちゃ好きです、定期的にお願いします。はい、隔週でやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。チェックしてください。海藤平川さん、アークティックモンキーズの新譜について語ってください。あとファーストアルバムのような The Indie Sound を求めているというファンの声がありますが、それについてどう思いますか。またアークティックモンキーズについて何か思い出があったらよろしくお願いいたします。アークティックモンキーズの新譜まだ聞いてないんで聞いておきます。ファーストアルバムは聞いた、覚えがあります。なん You I think you lookGood on the dance floor みたいな曲Arctic Monkeys 確かそうだよね。なんか You look I bet you look good on the dance floor か。まあまあそれですよ、僕が知ってる曲。2枚くらいアルバム持ってると思うんですけど、真剣に聞いたことは正直な、あ、そうですね、 Whatever people say I am That's what I'm not と Favorite worst nightmare の2枚、AM もなんか聞いた覚えあるけど、そんなに好きじゃないんですよ。っていうのもなんでかっていうと、でブリッドポップは嫌いじゃないんですよ。でこのインディーサウンドなんですよ、僕問題は。インディーサウンドでそのサビがキャッチーじゃなきゃいけないって言ったじゃないですか。だから僕はそのブラーは好きじゃないんですよ、あんまりサビがキャッチーじゃないから。でオアシスが好きなんですよ、サビがキャッチーだから。アッシュが好きなんですよ、サビがキャッチーだから。コールドプレイ好きですよ、サビがキャッチーだから。ということで、そのブリッドポップもそのサビがキャッチーじゃないバンドっていうのはそんなに好きじゃないんですよね。でその The Verve の Bittersweet Symphony もギリギリで、あれはなんかあのリフがキャッチーだけどサビはキャッチーじゃないじゃないですか、僕からするとですよ。ムーとか思うんですけど、ああいうのとか。ミューズとかも、まあ、サビがキャッチーな曲は好きですね。で、Radiohead も、最初の2枚はサビがキャッチーなんですけど、後からもうだんだん幽霊音楽みたいになってくるんで、全然好きじゃないんですよね。なので、Arctic Monkeys はその趣味じゃないんですよ。なので、思い出が何かあるかっていうと、でも Arctic Monkeys がデビューした時に、なんか、その次次世代のオアシスじゃないけど、そのイギリスのバンドで世界を取るバンドであるみたいな、そういう触れ込みで、なんかデビューした。なんかその要はロッキンオンがクソ煽る系バンドみたいな、やべえぞこの UK バンド熱すぎるみたいな、なんかそういう触れ込みでデビューしたのは覚えてますね。うん、ライブ見に行ったこともないし、ないな、何も思い出ないですね。まあ、アークティックモンキーズと一緒に、渋谷の夜バーで飲んだとかそういう話があったらね、面白かったんですけど、ないんですよね。でもなんかこのだからほとんど音楽について語れないですけど、新譜が多分インディーサウンドじゃないんでしょうね、この書き方だと。でそういうのってそのまあ、どっち言ってもファンは文句言うっていうか、同じようなインディーサウンドを出すと全然進化がなくてもずっと同じことやってんじゃんっていうし、じゃあちょっと新境地を開拓しようとすると、うわこんなバンドじゃなかったのにって、まあ文句が出るんですよ。でそれをうまいことできる、その昔のファンを大事にしつつ新しいことにチャレンジして失敗しないバンドっていうのが、まあいいバンドだと思うんですよね。要はコアなファンを絶対に失わないバンドじゃないですか、それっていうのは。それがうまくできてるっていうのはフォールアウトボーイだと僕は思ってて、フォールアウトボーイすごいですよね。なんかガラッてあの作風がもう最初のアルバムと最新のアルバム聞いて、これ一緒のバンドって話じゃないですか。でもファンをある一定数ずっと確保できているのは徐々に本当本当にうまく進化してってるんですよね。あのやり方が上手にできるバンドは強いのかなみたいな。 だから、アークティックモンキーズはそれがまあうまくいってないんじゃないですか、そういうクレームが出るってことは。ひょっとしたらですよ。そういうのがあとうまくいって、The Wonder Years ってバンドも僕は結構それがうまくいってるんじゃないかな、実は思ってるんですけど、まあ、ずっと変わってねえぞっていう人もいるかもしれないです。こっちからしたらちょっと変わってきてるなとか思ったりもしてて、1975みたいにね、もう何やっても許されるバンドもいるし、だからまあ、本当にそれって、でバンドの永遠の課題ね、どんなバンドもぶち当たる壁だと思うし、難しいことをずっと最初のファンがずっとその味方でいてくれるバンドって少ないとは思うんですけど、まあアークティックモンキーズちょっと、聞いてみようかなと思います、これを機に。はい、さて、ケンさんですね、翔さん推しの、我が輩からすると翔さんソロの回も嬉しいんご、絵文字リクエストですが、タイラーと翔さんのとっておきのエピソードと、ロッキーと翔さんのとっておきのエピソード、差し支えなければ、ロッキーとどのようなトラブルがあったのか知りたいです。また、ケンドリックとの 何かエピソードがあったりしますか、よろしくお願いします。なるほどですね。タイラーの話も今日したんでいいんじゃないですかね。で、ロッキーとのエピソードですね。そうですね。ロッキーから、おい、お前は日本のバッドマザーファッカーだって聞いたけど、実際どうなんだ？おい、気合見せてみろって言われて、グリルズ、お前の持ってるグリルズ持ってこいって言われたんで、ああ、ロッキー先輩、グリルズナイスって言ったら、わあ、おめえグリルズ持ってねえのにバッドマザーファッカー名乗ってんのが許さねえぞって言われて、半殺しにされそうになりましたっていうのがトラブルですかね。で、ケンドリックは、ダームの時に、ですね、ダームのアルバムの時にですね、Be humble って言って怒られましたねっていう、エピソードがありました。はい、さシャカシャカシャカ7916さん、翔さんがインスタのストーリーに載せるご飯、いつも美味しそうだなと思って見たんです。本当、都内のおすすめグルメについて語ってほしいです。なるほど、そんなの見てくださってるんですね。これ嬉しいですね。はい。どうだろうな。僕が美味しそうに食べてるご飯の、どれくらいが僕のお金で食べてるご飯か、気になるところですよね。いわゆるめちゃくちゃ高級そうな飯食ってる時っていうのは大体ごちそうになってますね。はい。が多いと思います。自分のお金で、すげえ高級店に行くことってまあほぼないんで、そうですね。誰かにごちそうになってること、仕事の都合でお世話になってることがほとんど多いんですけど、自分がリアルに自分の身銭を切って食べに行きたいなって思うお店って、もう今で言うと本当限られてるかなって思ってて、まあ僕、ご存知かどうか分かんないですけど、ピザがすごく好きなんですよね。ピザ屋やりたいんですよね、いつか。ってぐらいピザが好きなんですけど、で、もちろんアメリカンピザがもともと好きだったんですよ。アメリカで育ったし、みたいな。まあピザって本当ラーメンみたいなもんなんで、こっち、日本のね。安くて、早くて、うまいみたいなとこなんで、でかいみたいな。腹いっぱいみたいな。アメリカンピザが好きで、ピザスライスっていうのが代官山にできた時、足しげく通ってて、で、まあ、ひろきくんとも仲良くなってみたいな。ひろきくんも今やね、大成功させて、ピザスライスをすごく、ね、3店舗も構えていらっしゃって素晴らしいと思うんですけど、ピザスライスすごい好きですね。でも日本で一番うまいピザっていうのが、そのネットフリックスの Ugly Delicious っていう番組、デイビッド・チャンがやってる番組なんですけど、モモフクっていうレストランの、まあ、オーナーですよね。日本にあるっていうわけですよ。世界一うまいピザ屋が。それがその、恵比寿じゃねえか、中目の聖林館っていうとこで、で、聖林館のマルゲリータと、マリナーラがうまいんですよ。で、ピザで、チーズないピザってどうなんみたいな話じゃないですか。で、マルゲリータは、まあ、当然美味しいんですけど、そこのマリナーラ、チーズがないピザがこんなにうまいんだって感動したのは、ほんと、聖林館が初めてですね。初めてマリナーラ食べたし、そこで。で、こんなにマリナーラって美味しいんだ、みたいな。でも、他のお店でマリナーラ食べても、聖林館ほど美味しいマリナーラに出会った、マリナーラって言いにくくね。ほんとおすすめですね。ところがですね、聖林館っていうのは実はサボイというお店がありまして、なんか、 中目黒に。そこのなんかサボイを作ったお二人がなんかちょっと喧嘩別れして、サボイと聖林館に分かれたみたいなんですよ。で、そのサボイのですね、麻布十番にサボイトマト&チーズ店っていうのがあるんですけど、そこにマグロのピザがあるんですね。絶品です。本当に美味しいですね。本当に美味しいです。それそこでしか食べれないですよ。あのピザはなんかアグリデリシャスでも出てて、いや、マグロの乗ったピザなんてって、そのテレビ見てても思ったんですけど、実際食べるともう絶品ですね。で、2000円とかなんですよ。で、ドミノピザとかって3000円とかするじゃないですか、でかいの頼もうとすると。いや、ドミノピザ食うんだったらもう絶対サボイとか聖林館行くわっていう感じで、ほんとサボイと聖林館1枚1500円とかで、ランチで行くと1枚1000円で食えるんで、めっちゃランチに行ってください。めっちゃランチに行ってください。なんなら、サボイはランチ1000円で食べれて、追加ピザ800円なんですよ。で、2枚食っても1800円で済むんですよ。神です。ドリンク、サラダつきますですね。まあ、ラーメンも僕結構好きだ。最近は結構控えてますけど、もう親父ですしね。なんか体のことも気にしなきゃいけないんで、最近控えてますけど、ラーメンだと、二郎とかすごい好きで、高校生の時とか、吉祥寺の二郎がラーメン三郎になって、ラブメン三郎がラーメン三郎かなになって、そこは今抜きされて、成蹊前ラーメンってなってんのかな。あそこの、ラブ麺だっけ？が、生ロウかな？ラーメン生ロウになって、生ロウかな？そのね、メニューめっちゃうまいですね。あとは、高円寺にある山時っていうのも絶品。瓶ですね。美味しい、非常に美味しいラーメンですね。何食っても美味しいですね、山時は。期間限定ラーメンおすすめですけど、何食ってもうまいなって思いますね、あそこのは。まあ、あとですね、どれだろう、ラーメンで混ぜそばいつも食うところで言うと、西荻窪にあって、で最近中野にもできたんですけど、メンソンレイジっていうところ、ここ、しゃもそばがうまいんですけど、しゃもそばを食べた後、まあ、一回目はしゃもそば食べた方がいいんですよ。で、その次に食べた方がいいのが、混ぜそば。これ絶品ですね。うまいです。はい。まあ、あとね、もう、僕、PDR さんからプリンソムリエの称号もらってるんで、プリン、もう食べ歩いてるんですけど、まあ、プリンも美味しいとこたくさんありますけど、もう、結構いろいろグルメで話したね。プリンはもうね、新宿三丁目の、とか新宿御苑の中間ぐらいにあたりにあるオールシーズンズコーヒーの、プリン、クラシックプリンだっけな、確か。これに限ります。これを超えるプリンに僕会ったことないんで、はい。オールシーズンズコーヒーの、プリン。今日お名前を挙げたレストランおよびカフェの方々、案件待ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。釈迦79163。坂様、赤坂サカスさん。どうもありがとうございます。いつも。痛い親父ギャグボットの、坂様、赤坂サカスです。ホットメール久しまだ使ってるんですか？悔しいです。知らないんですか？ネズミ中略、福徳小おじさんの一人の話結構好きで面白かったです。でも、スープリーマは多分買いません。なるほど、なるほど。次回は、平さんの次。あ、この次ですね。音楽関係か、YouTube を始めたきっかけ。なるほど。音楽の話、今日も結構しましたけどね。じゃあまたしましょうか。で、YouTube を始めたきっかけ。YouTube もほぼやってないですけどね。またちょっとなんか動画投稿しましょうかね。はい、終わりました。やりましょう。ありがとうございますね。赤様、坂様、赤坂サカスさん、いつも。タクトさん、はじめまして。いつもポッドキャスト楽しく聞かせていただいてます。カルチャートークが大好きな自分としては、今回のポッドキャストすごく面白かったです。ぜひもう今後も続けてほしい。あ、続けてます。スープリーム関連で質問です。 All the streets are silent という、ニューヨークのヒップホップとスケートボードをテーマにした映画見に行かれましたか？もし見ていましたら感想聞かせてほしいです。見ましたね。素晴らしい映画でしたね、あれね。まあ、見てない方のために言いますと、要は、ニューヨークの80年代後半から90年代後半の10年間を切り取った、ので、映画で、いかにしてスケートボードとヒップホップがストリートカルチャーに、落ちたの、マスに落ちたのかっていう、要は、解説をしてくれた 映画だと思うんですけど、知らなかったですね。そのマーズっていうクラブがあって、それを日本人がね、日本人が経営してたんだっていうのまず知らなくて、あとイーライ・ジェスナーっていうのかな、あの人イーライ・ジェスナーっていう人が監督してるんですけど、彼はもうゴリゴリのスケーターで、あとそのアパレルブランドファットとか、でも結構関わっている方っぽかったですね。全然知らなかったです。で、その後にあの映画を見て、で、その、まあ、映画はどんな内容かっていうと、要はそのヒップホップというのはもう思いっきり黒人のカルチャーで、その全くもってマスには落ちてなくて、白人で聴いてる人もほぼいなかったと。で、スケートボードっていうのは白人カルチャーで、で、黒人はほとんどしてなかった。だと。で、白人もそのスケートボードしながらヒップホップっていうのはほぼなかったのが、でマーズというクラブでイーライ・ジェスナーと、あともう一人、名前なんだっけな、忘れちゃったけど、もう一人が、一緒に、パーティーをねやって、スケーターを滑らせながら、なんかクォーターパイプ作って、で、ヒップホップかけてみたいな。で、ヒップホップってかけちゃいけなかったらしいんですね、当時ね。トランスかハウスか、トランスじゃないか、ハウスかレゲエしか流しちゃダメみたいな。で、そのヒップホップを流すとはなんか暴動が起きたらしいんですよね、当時。こう、すごく治安の悪い音楽だったと。で、それが、だんだん、で、しかも男しか聞かなかったのが、そのマーズで、イライ・ジェスナーが友達とパーティーをやって、女性男性半々にして、でスケーターたくさん入れてあげて、でヒップホップかけてっていうのやったら、なんかこうだんだんショーン・ステューシーとかの目にも留まってみたいな。でそっからなんかそのスケートがカルチャーがどんどんどんどんそのニューヨークのストリートに根付いて、ラリー・クラークが、キッズ作ったりとかみたいな。そのイーライのパーティーのその盛り上げ方とかがすごい勉強になりましたね。どうやってお客さんを入れたのかとか。で、そこからユニオンができて、ユニオンステューシーになって、で、ジェームズ・ジェビアが来て、スープリームが開いて、で、そこにズーヨークっていうのがすごく、関わってると。スープリームとズーヨークが、ニューヨークのスケートカルチャーの中心だったとか、そのズーヨークの僕ほとんど、ね、ズープリームっていう、コラボがあったのは知ってるんですけど、ズーヨークがあんなに、そのハロード・ハンターが、ズーヨークのスケーターだったとか、全然知らなかったんで、すごい勉強になったですね。だから、やっぱ、で、そのタイ・ショーンとか、今のビアトリス、僕がこの前インタビューしたビアトリスとかも出てて、コメントするんですよ。その、まあ、スラッシャーマガジンがファッションブランドだと思ってるやつとかがいて、まあそれだからってポーザーを嫌いだったわけじゃないけどね、スラッシャーも、例えばジャスティン・ビーバーがスラッシャーの T シャツ着てからめちゃくちゃ売れて、それは良かったと思うけどみたいな、複雑だねみたいな。でもそれをで、スープリームだってスケーターが買ってるわけじゃないしみたいな、タイショーンが言うんですよね。てかビアトリスがなんか全身スケートブランドで固めた女性がいて、たまたまその人の前、スケートでその人の前通ったら、いや、怖いみたいな反応されたと。あんた、そんなスケート、全身スケートブランドで固めてるくせに、スケーター怖がるなんてどういうことよみたいな。そういう、なんか現代の、そのスケートカルチャーわかんないけど、スケートブランド身にまとってる人についてどう思うみたいな話とかもあって、それって僕とかじゃないですか。スケボーろくに蹴ってないけど、スケートブランドで、全身固めてるんで、僕も。なんか、うーむとか思いながら見てましたけどね。僕は別にでもスケーターが来ても怖がんないし、スケーターすごいかっこいいと思ってるんで、自分ができない分ね。だから本当あれはいい、その、いかにして今のスケートカルチャーが作られたのか、そしてどういうふうにして、その、ヒップホップが白人に落ちて、スケートボーダーが黒人にも認められたのかみたいな、そういう解釈もなんか、ああこういうふうにその2つが混じり合ってニューヨークのストリートシーンって生まれたんだなっていうのはすごく分かりやすい映画だったと思うんでね、興味ある方はね、本当いい映画だと思いますね。 DVD とかもあるんじゃないですかね。はい、だから好きでしたね。その後にイーライ・ジェスナーのナインクラブの、 インタビュー見て、はあって、さらになんか、ああそういうことだったんだみたいな思ったっていう感じですかね。はい、皆さんね、たくさんのお便りありがとうございました。僕のこの、痛いショータイムポッドキャストでは、皆さんからのお便り、質問、リクエスト、等々、そして、翔さんに向けたしょうもない話というのを、募集しておりますのでですね、また2週間後までに、たくさん送っていただけたら、僕もうすべて読んでいくスタイルで、視聴者さんと、僕とでやっていこうではないかと。ね、PDR さんがいないんでね、一人では力不足ですから、皆さんの力が必要ということで、皆様からのお便りをお待ちしていますと。同時にですね、このポッドキャストを、また200以内に戻していただきたいということで、ぜひとも再生の方と、皆さんのお知り合いへの、布教活動とですね、評価の星5ですね、そして番組のフォローをすべてお願いしたいと。Apple Podcast の方で聞いてらっしゃる方は、ぜひともですね、レビューの方も書いていただけたらなと思いますので、星5とともにですね、いろいろ、お願いし多くて申し訳恐縮なんですけど、これどれもね1円もかかりませんから、タップタップで済みますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。というわけで、本日も長らくありがとうございました。 I'll see you in 2 weeks. Bye for now.